ご神君、一つ。子を産むは我が力で産むとは思うな。皆親神の恵むところぞ。その気にならぬでも催しがあれば、その気にならざるを得ません。産むまいと思うても生まれ、産みたいと思うても生まれない。気張る力もおのずと出てくる。気張りもみんな神様の運働きとわかるとき、一切が神様のおかげをいただかねばという心も出てくるのです。産みなす信心と最近言われますが、この厳粛な神の摂理に基づくとき、初めて誠の産みなすおかげに会うことができます。神様の恩働きと分かるときとあります。神様の働きと分かると、そして今朝いただきますのは、その前に神様のお働きを感じるということが大切ですね。信心の稽古をさせていただく、その信心の稽古の中で、まあ、いろいろ大切なことがあるのでしょう。日産調教、信行、信行、家業の行と言われるこの五行。そしてもう一つ加えるとすれば、神を感じる、神様のお働きを感じるという、そのやはりこれはただ漫然としておったのでは感じれないところがある。これは神様のお働きだろうか、どれが神様のお働きだろうかと、神様のお働きを求めるというのでしょうかね。こちらに神様のお働きを神様のお働きとして感じさせていただこうと、どこかにその感じるものを、まあやはりこれは求道心を追い求めるものがやっぱりいりますね。信心の稽古に大切なのはやはりその神様のお心を求める、神様のお働きを求めるといったようなその求道心、そしてその実際に現実の生活の中、日々の生活の中に神様のお働きを感じていく、感じ取っていく、あ、これは神様のお働きに違いないと感じる、その感じるということがやっぱり大切ですね。神様を感じないなら、神様のお働きを感じないなら、それは机上の空論であり、無味乾燥なものとなってしまいます。頭の中だけの神様、頭の中だけで信心しているということになりますからね。信心はやはり実体験、神様体験というものが不可欠だと思いますね。そしてその神様体験を与えてくださるのが師匠大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただく、その醍醐味の一つではないでしょうかね。日常生活、日々の生活の中に、あ、これは神様のお働きだなと思わずにはおれないような出来事が起こってくる。それこそあの人に会いたいなと思っていたら、向こうの方からあの人が歩いてきていたとか、電車の中で、バスの中で偶然会ったとか、それこそ車を運転していて交差点で止まったら、ちょうど会いたいと思っていた人が隣に止まったとか、まあそういういわゆる普通では偶然と思われるような、まあ奇跡的な出来事というのでしょうか、そういうことに出会う回数が多くなりますね。そしてそこにまさに、あ、これは神様のお働きだなと感じさせてくださる、神様が神の働きを神の働きとして感じさせてくださる機会が多くなりますね。で、また私どももその神様のお働きを神様のお働きとして感じるセンスというのでしょうかね、感度を高めていく、感じることが大切ですね。その神様のお働きを感じることなくして信心の稽古はなかなかできません。自らの心を磨こうとか、 天の心、地の心、日月の心を稽古しようと言っても、神様の手応え、そういう神様のお働きの手応えなしには、なかなか進みませんね。やっぱり何かしらの手応えがあるから、神様のお働きを実感するからこそ先へ進むことができる。またその神様のお働きがどうして現れるのだろうか、どこに神様のお働きが現れるのだろうか、というようなことを考えておりました、思っておりましたら、ああそういえば昨日まあテレビのドラマでああいうことがあったな、あれが神様からのメッセージだったのだな、と思わせていただいたことがあります。それは、情熱ということですね。その、例えば、銀行の人が誰かに融資をする、お金を貸す。その時に、どういう基準でお金を貸すか、という、まあ、いろいろあるわけですけれども、その一つの中に、いわゆる相手の方の、いわゆる情熱というのでしょうかね。この事業をどうしても成功させたい。世のため、人のためになることだから、この事業をどうしても遂行したい。しかしまあ、お金がない。そこで貸してください。というわけですけれども、その事業に対する、その情熱だと。いうことなのですね。まあただ単に儲けようとかいくらかでもお金になればといったような、いわゆる私利私欲、過剰外欲のための事業ということもありましょうけれども、それ以上に世のお役に立つため、地域社会のお役に立つための事業をさせていただくという、何と言いましょうかね、一つの使命感とでも言うのでしょうか、そこにまた情熱を沸かせることができる。そのどれほどの情熱を持ってそのことに当たっているか、それが一つの銀行としてのお金を貸す、まあ計りにもなるものだといったような、まあ、実際はどうか知りませんけれども、そのドラマではそういうのがありました。それで、ああなるほど、神様が私どもにお働きくださる、例えば皆さんの上に神様のお働きが現れる、これは漫然としておったのでは現れない、神様のお働きがお働きとして現れる、これは一つの神様の投資ですからね。この氏子に神様のお働きを感じさせて、より良い信心をさせてみようという神様の一つの投資でもあるわけですから、おかげというのも投資の一つかもしれませんね。神の働きが現れるというのも神様の投資の現れの一つですから、その投資の、いわゆるこの氏子にかけてみよう、この氏子にお金を貸してみよう、まあご神徳を貸してみようと思われるためには、やはり氏子の方にその情熱がいると。どうでも人を助けるためにお金がいります。人を助けるために神徳がいります。ですからどうぞ神様、神様のお働きを表してください。といったような氏子のその情熱、パッションですね。それに、こうしてというのでしょうか、その情熱にほだされて、まあ免じて、まあいろいろ表現はあるのでしょうけれども、その氏子の情熱に応じて神様がお働きを表してくださる、まあその最たるものが師匠のいわゆるパッションだったのではないでしょうかね。教祖様の人を助けたいというその情熱、そこに神様が働きを表してくださることにもなったわけですね。問い継ぎ者が人が助けたい、人を助けたい、人が助かるお役に立ちたいという情熱なしに、そこに神様のお働きが現れるとは思えませんからね。あ、 ちょっと刺激をするという程度で、まあ、ちょっと投資をしてみようかという程度で現れることはあるでしょうけれども、長続きはしませんね。末長く神様から投資をしてもらうためには、やはりこちらに人を助けたい、神様のお役に立ちたいというパッションが、情熱がなければならないということだと思いますね。というようなことをあるドラマの中から感じさせていただいたわけですけれども、そこに神様のお心を感じさせていただく、そういう働きが皆さんの上にも起こってくるということです。いや、起こしてくださるように神様に願いますね。それがまた師匠の願いでもあろうと思います。どうでも神様のお働きをまず感じるということ、そこからやはり誠の信心の入り口ということになるのではないでしょうかね。まずは神様のお働きを感じていただきたいためには、まずは成り行きを大切にする。そこに神様のお働きが必ず現れる、それを感じる、そこからだということですね。その積み重ねでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。